皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、改札口で引っかかりましたね。
はい、田舎もん丸出しです。
いやー、スイカをですね、スイカって食べるスイカじゃないですよ。そんなもん皆さん分かってますよ。分からないのは愛媛県人だけです。愛媛県はスイカじゃなくて井岡ですか。井岡、井岡持ってっちゃダメですよ。井岡東京じゃ使えませんよ。使えないんですか。使えないんじゃないですか。まあ、そもそも井岡持ってないからいいです。愛媛にいてでもね、電車全然乗らないですよ。ここ10年電車乗ってないんじゃないかな。だってね、愛媛のね、電車ってね、松山から高浜っていう港と、郡中っていう港と、あと横川原っていう愛媛大学医学部の方に向かっていく3本しかなくって、郊外電車はね。これがね、それぞれ1本が橋まで行くとね、600円ぐらいすんのよ。高いのよ。誰も乗らないのよ。3両編成が2両編成になんのよ。乗らないからまた値段上がるのよ。もう愛媛ね、車ないと話にならん。まあ、チャリでもええけどね。頑張ったら10キロぐらいは走れるから。愛媛はもろ車社会。愛媛はね、駐車料金が街中やったら1万円いくかもしれないけど、郊外だったら5000円とか4000円のレベル。舗装しなかったら4000円。舗装しとったら5000円かな。だからみんなね、車です。あとね、俗に言う、チン電車がありましてですね。
チンチン電車、まあ、いやらしいですね。
そこで、坊っちゃん列車が走ってるんですが、坊っちゃん列車は地元地乗りません。観光客しか乗りません。地元地用の車両もあります。マサルはさておき、玉置博士。スイカを財布に入れてて、ピッとやったら蓋がバーンと閉まってしまいまして。ありゃ?あれは、もうね、なんかね、地元地のふりしてサクッと通りたかったのにバーンと閉まりまして、田舎から出てきたのがバレてしまいました。2回もやらかしました。すんません。で、次はどこ行ったんですか?
神田明神に行きました。
神田明神ですか。そういえば、正門の首塚の時にお話ししていましたね。
はい。平将門を祀っている神社です。ただし、平将門は以前にも説明いたしました通り、天皇に対してわしが天皇じゃと言い張って、東国の独立を図った天皇さんから見た場合の朝敵になりますので、その天皇の敵になる人が神社の神様になるのはもうもってのほかであるって言うんで、明治になってそれまでは一番だったんですよ。神田明神の神様といえば将門公と。ところがそれが3番まで落とされてしまいました。
じゃあ1番と2番というのは誰なんですか。
1番が大国主の御事、俗に言う大国様。2番が宿儺彦名の御事、俗に言う恵比寿様です。
なるほど。でも3人も神様がいたらもう無敵ですよね。
そうですね、無敵ですね。江戸総鎮守になっております。
江戸総鎮守、
はい、江戸の平和を守る総まとまりの神社ですね。これ見た目木造建築っぽく見えるんですが、なんと1934年建立の鉄筋コンクリートです。
え、鉄筋なんですか。
どうも本格的な初の鉄筋やったらしいです。
鉄筋ですか。
で、ここには恵比寿様と大黒様の像はあるんですが、平将門公の像は見当たりませんでした。
ないんじゃないですかね。ちょっとね、朝敵にまでされてしまってますから。
大黒様はわりかし普通なんですが、恵比寿様見ておいてください。なかなかね、おしゃれな波乗りしてますから。
サーフィンですか。
船に乗ってますので波乗りと言いづらいかもしれませんが、なかなかの荒波の中を船の上に乗っかってプカプカと浮いておられるの作りが平成になってからの像なので、すっげえなんかナイスなデザインなんですよ。これかっちょいいんちゃうっていう、なかなか必見ですね。結構この神田明神は広くて、今回行った時はちょっと先々岩崎弥太郎とこまで行かないといけなかったもんですから、時間がなかったので全体を見回すことはできなかったんですが、割と入り口寄りのものを見ました。入り口参道のところに納豆が美味しい店があるというのを聞きまして、帰りに買おうと思ったんですが、帰りちょっと横っちょから出たところですっかり忘れてしまいました。ごめんなさい。あとさざれ石の岩となりて。ちょっと木野さん、急にどうしたんですか。このさざれ石があります、神田明神には。小石の隙間に炭酸カルシウムなどが埋まって大きくなったもので、日本中あちこちにあるんですが、伊吹山が元で有名なんだそうです。滋賀県にある伊吹山ですか？はい。なかなかね、ボコボコした形状で、なかなかすごい石なんですが、これが結局ね、時間がかかるんだそうですよ。細かい石が集まって岩尾となって、さらにその上に苔が生えるまでの過程が非常に長い年月。ということで、さざれ石の、もういいですよ。あと、おうとくれと、ひとつでながわん。の、銭形平次の舞台ということで、君も、平次になれるぞ。
なれるんですか？
はい。ちょっとはい、顔が抜いてるやつ、あれがありますんで。入って、山門くぐってすぐ左の方にありますんで、端っこの方に、追って、多分あれ、山門を悪党がくぐったら、シュシュシュシュシュシュッと、銭を投げることができるように、してるんでしょうね。奥の方まで悪党が入ったところを追いかけ回してもダメですから、入った瞬間にシュシュシュシュシュシュッと投げれたらいいですから。
なるほど。
他に、魔除けの神様、四つの神様が、おられるそうです。南を守るのは、朱雀。赤いスズメと書きます。西を守るのは、白虎。白い虎です。東を守るのは青龍、青い龍です。北を守るのは玄武。
玄武？玄武？何なんですか？
足の長い亀に蛇が巻きついた状態の生き物だそうです。
何のこっちゃ？
わかりませんね。あと、まあ縁結びの神様でもあり、結構神田明神で結婚式をされる方も多いようです。神田明神は結構大きいので、たっぷり見る方は余裕を持って見て回ってください。見どころ満載ですので。
わかりました。
それで神田明神を後にしたわけですね。はい。神田明神を後にしまして、次に行ったなるはところは壺屋です。
壺屋？な
んですかそれは。お菓子屋さんなんですが、勝海舟が愛したお菓子屋さんなんです。
勝海舟が愛したお菓子屋さん、またそれは。
創業380年という超老舗のお店なのですが、壺屋総本店、これ本郷にあるんですが、ネットで調べると北海道の壺屋総本店が先に引っかかってしまいます。
北海道？
はい。これつぶやさんに行った時に、北海道と関係はあるんですかっていうのを、なんかちょっと怖くて聞けませんでした。多分関係ないような気がするんですよ。 北海道の方はそんなね創業が古くないんですよね。北海道のは昭和4年創業なんですよ。そして略歴があるんですが、見る限り東京と関係があるようなことは一切書いてないんですよ。そしてこの北海道の壺屋も壺の形をしたモナカを売ってるんですよ。で今回行った東京の本郷にある壺屋総本店ですが、こちらの方は創業380年ですから、徳川家御用達ですから、全然ね違うんですよ、いろいろと。で行くとちっちゃなお店に勝海舟の書が飾ってあります。上逸にして喜左官、上逸にして喜左官、これは神を恐れず気力を持てという意味です。どういう意味なんですか？徳川家の御用貸しだったんですね。で徳川家が終わりました。徳川藩が終わるんやったらわしらも店閉めな、申し訳が立たんわいとなった。そこに待ったをかけたのがかの勝海舟。なに？閉めるって？ふんなお前もなんかもう食えんやないか。閉めるなんかもったいないほかや、わしが許さん。ちょっとお前紙と筆よこせ、わしが一筆書いてやる。って書いたのが上逸にして喜左官、これ漢字4文字で書いてるんですけど、神を恐れず気力を持て、神とはおそらく天皇のことです。天皇さんが江戸にやってきたけど、恐れずに気力でファイト一発歌詞作れと。まあちょっとなんかもっとなんかアドバイスくれるんやったらええけど、気力で頑張れよっていう、くたばるなよと、歌詞やめたら許さんぞとか、なんかそんな雰囲気ですよね。そうですね、それだったら勝海舟お墨付き政府御用達とか宮内庁御用達とかやったらもうちょっとあれなんですけどね。あ、そこはねちゃんと明治天皇の感謝状ももらっております。こちらは撮影禁止でした。そうなんですか。壺の形をした粒あんとこしあんのもなかなんですが、丸い形のもあります。非常にね上品な甘さがあります。上品な甘さなんですか。そうですね、なんていうかね甘ったるくないんですよ。サクサクいける感じですよ。で箱を詰めのを買って帰ったんですが、注文してから箱に詰めてくれますので、お急ぎの方はバラでくれと言った方がいいかもしれません。
なるほど。
江戸時代の江戸鹿の子名所大全と江戸買い物読案内という、まあ今でいうところのガイドブック、ルルブみたいなやつですね、それに乗りました。それだけではなく鬼平犯科帳にも載っております。ただ鬼平犯科帳の方は化粧品屋になってしまっております。しかも盗賊に入られます。また小説家永井荷風の愛人が壺屋の裏に住んでいたそうです。
ほほー、まあ、昔から有名なお菓子屋さんやったというわけですね。
はい。ただ外観がわりかし古い作りなので見落とさないようにしてください。まあ今ね Google 先生があるから大丈夫だと思いますが、わかりました。そして次どこ行ったんですか。はい、最後に行ったのが岩崎宮廷です。
岩崎宮廷、
旧は古い新しいの旧です。旧つまり今は岩崎家の家ではないんですね。違うんですか。やっぱりねあれだけでかいね土地と建物持ってたらね税金も半端ないんで お金払う代わりにあの家を払ったそうです。なんと、まあ戦後財産税の物納として国にのものになりました。その後東京都が所有者になり、今都立公園としてなっております。ですが残念ながら内部は撮影禁止です。昔龍馬伝でロケ地として使われたことで観光客が殺到し、それ以降撮影禁止になったそうです。そうなんですか。じゃああちこちなんかもしかしたら観光客がいっぱい押し寄せて撮影に夢中になって何か物を壊すとかあったのかもしれませんね。そうですね、なんかアングルにこだわるあまりいろんなとこから身を乗り出したりとか、変なローアングルにしたりとかいっぱいありますしね。あとビリヤード場があるんですが、ビリヤード場に行くための地下通路があるんですけど、こちらも非公開でした。毎月第2木曜第3金曜日の午前10時30分から60分間においては地下通路とビリヤード場も見ることができます。今回ビリヤード場の一部が特別展で当時建築に使われた釘を展示しておりましたので見ることができました。どんな感じでしたか、全体含めて。あんね、岩崎弥太郎ね、コレタテタンは弥太郎の長男なんですけどね、岩崎家ね、どんだけ金持っとったん。明治の時代にね、もう贅沢の限りを尽くしたんですよ。今はちっちゃくなったと言うけど、当時は東京ドームよりも広い面積だったそうで、かのジョサイア・コンドルさんの設計です。鹿鳴館とか東京復活大聖堂を設計したそうですね。南面のベランダはコロニアル様式、天井床暖炉はイスラム風、壁紙は金カラーかわし、金ゴールですね。から中国に唐の国ってありましたけど、あれですね。で革レザーですねの紙なんですよ。この壁紙が、これがね、もうびっしりあるんですよ壁が。まあすごいこと、すごいこと。あのね、真っ平らの部分がないんですよ。すべてに彫刻とかレリーフっていうんかな、もうそれがめっちゃ入ってて、もうデコボコデコボコしてて、これでもかっていう。天井のね、刺繍がね、できた当時は色ついてたそうなんですけど、日に当たって日焼けして単色になってしまってるんだけど、天井裏の部分っていうのは完全に光が入らないからって、色が残ってるって言って写真があったんですけど、うひゃーですよ。もうでね、トイレもありましたね。ちゃんと洋式でした。あとね、暖炉がね、お客さんを玄関で迎えて、玄関で待ってるお客さんのための暖炉とかあるんですよ。すごいな、これは。外観見るだけでもビビりますよ。まあ、松山に万水槽があるんですけど、いや、万水槽なんかもね、もう霞むね。岩崎宮廷見たら。なんで岩崎弥太郎はそんなに金持ちになったんですか？はい。この野木らし歴史や鳥かご放送の龍馬の回でも散々お話しさせていただいておりますが、かいつまんで言いますと、坂本龍馬が乗っていたいろは丸という船が紀州の明光丸とぶつかって沈んでしまいまして、まあ坂本龍馬の方が悪かったんですけど、その時に坂本龍馬が船を沈めたその償いに金を取らずに国を取るなんかドドイツ入らしまして、国を取るとかじゃなくて金取ったんですけどね、賠償金をよこせと。武器積んでたのに武器沈んでしまったやないかと。武器全然積んでなかったのが後々ね、最近になって分かったんですけどね。それで紀州藩はまあ30億ぐらい払わされるんですよ。それ坂本龍馬受け取ることなくお亡くなりになってます。え、じゃあ岩崎弥太郎が受け取ったんですか？はい、多分ね、多分だってね、岩崎弥太郎ね、金持ちじゃなかったんですよ、もともと。後藤象二郎とタッグを組んだとはいえね、後藤象二郎の財産では無理ですよ。政府との癒着もありましてね、 これがね、見事ですよ。藩ごとにお札、お金を作ってたんですけど、これがまあ紙切れ同然になるっていうんだけど、でも明治新政府が買い取ってくれるという事前にその情報を聞きまして、藩札を集めて回るんですよ。ほんで明治新政府に買い取らすんですよ。それで巨万の富を得ますね。ほんで貿易運輸会社最初に作るんですよ。日本郵船って言うんですけど、あれ日本郵船、郵便局の郵ですよね。郵政省とかじゃあれね、全然関係ないっすよ。日本郵船は郵便局が絡んではいません。紛れもなく岩崎弥太郎が作った会社です。それで西郷どんがありがたいことに西南戦争を起こしてくれまして、そうすると東京から武器やら大砲やらを薩摩まで持っていかなければならないので、それを一手に引き受けるんですよ。それで150億円儲けたそうです。150億円、150億円のうちの10億ぐらいでこの岩崎宮廷余裕で立つでしょ。それでも140億円残るんですよ。まあ次から次と会社作れますよ。キリンも作りましたからね。キリンビールも明治の時。あとね、小祝農場ってあるじゃないですか。ああ、ヤスケンがリバースしたところですね。そうです、そうです。ヤスケンがリバースしたところです。あれ、どこにあるかご存知ですか？え、小祝にあるんじゃないですか？小祝ってどこですか？え、小祝って地名じゃないんですか？全然違います。小祝とは、小野義信さんの小野の尾を、まあ、子と読みますね。岩崎弥之助の岩、井上勝の井、三人合わせて小祝農場。人の名前から来てるんですか？てっきり地名だと思ってました。なんか小祝ってなんか、漫画のキャラクターの名字にあるじゃないですか。おまかした漫画の。そうですね。でも、三人の名前が合体してたんですよ。いやー、そうなんですか。とにかくね、あとね、和式の家もあるんですけど、これもね、豪華ですよ。壁画は、かの横山大観の弟子が描いたそうです。なんと。でもね、階段上がるでしょ。どうしても手すり捕まりたくなりますよね。でも手すりも触っちゃいかんとなるともう、ちょっと、ね、足の不自由な方とかどうしてくれんねんっていう。もう至るところにね、触るな、触るな、触るなってね、札があるんですよ。よっぽど触りまくられたんでしょうね。結構ね、じっくりゆっくり見て回りましたよ。すべてが。でもあんなとこ住んだら落ち着かんのやろな。日本人は畳の方がええんかな。まあ、住めば都と言うじゃないですか。そうですね。そう言われてみればそうですね。それで、岩崎邸を後にしたんですね。はい。今回、東京の東側を回ったんですが、本当は、他にももうちょっと行きたかったんですけど、やはり東京は日が暮れるのが早いですから、なかなか行けないところもあったんですけど、田舎だから場所がピンとこなかったんですけど、かの泉岳寺も東京にあるんですね。あと上野の寛永寺も行ってみたいですね。なんか東とか北とか南とか西とかで区分分けして回ると楽しいかもしれませんね。そうですね。また次回への希望が持てますね。そうですね。また次回行けたらいいですね。今回、実はですね、はい、鳥かごナイトでの取材もちょっと兼ねておりました。鳥かごナイトですか？めちゃくちゃいやらしいやつを言うやつですか？はい。今回も前回に引き続き、めちゃめちゃ内容がいやらしいです。そして今回撮影したものが鳥かごナイトで紹介されます。お楽しみに。帰りは無事ホテルまで帰れたんですか？はい。今回一番近い駅が淡路町か小川町だったんですが、そっちまで電車が通っていないっていうことが判明し、新お茶の水駅まで電車で行って、そこを降りてからテクテクと歩いたら行けるだろうと 思っていざ行ってみると、新お茶の水駅の電車降りたところにホームに、どこそこに行くには何番の出口から出てくださいという案内板があります。それ見たら神田書店街はこちらっていうのがあって、で神田書店街の中にアパホテルがあったもんですから、その出口を出たらもうホテルのすぐそばの交差点に出ました。それ便利ですね。はい、便利です。今回もちょっと電車で移動するところがあったんですが、その案内図を見ました。ほんなら、あ、どこそこ行くにはこっから出たらええんじゃいのが分かりました。非常にありがたいです。そして実はですね、翌日浜松駅にまで行きまして帰るんで、ちょっと時間が余ったもんですから、ちょっと寄り道をしました。どこへ行ったんですか？はい、浜松駅の隣です。東京モノレールが出ている浜松町の駅の隣に旧芝利休恩賜庭園っていうのがあります。旧芝利休恩賜庭園、よくピンとこないんですけど、まあ早い話庭園です。昔の武家屋敷の庭園ですね。これね、歴史的というよりも庭園が綺麗と、んで周りビルって、庭園から新幹線も見えるってな感じでね、まあ四季を通していろいろと変化もあると。東京こういう庭園がね、都会の真ん中にゴポーンと残ってたりするんですよね。東京って山手線とその周辺で考えたらそんなに広い面積じゃないけど、その中に歴史的建造物も歴史的建造物もありーの、最先端テクノロジーもありーの、それでいてこう庭園もいっぱいあるんですよ。当時の面影を残した庭園が、ここにね30分ぐらいいましたね。なんかその庭園をフレームに入れて、その背景にモノレールとか新幹線を撮ることができます。それなかなか絵になりますね。それとか、あの高層ビルに太陽光がピシッと反射してるところを撮るとかね、それに庭園の緑を入れるとか、なかなかいい味の写真が撮れるんじゃないかと思います。残念ながらそこに行くとシーンと静まり返ってというわけに、はーん、ガタゴトンガタゴトンガタゴトンガタゴトンなんで、静けさは得ることはできませんが、音はうるさいですけど、心の耳栓は緑で閉じることができるかもしれません。行ってみてください。東京に飛行機で来た場合なんかは特に隣ですので、モノレールの駅の行きやすいかと思いますが、迷わないようにしてくださいね。リノさんも少しずつ前に進んで、戻ってこれんかったらまずいかなと思いつつ少しずつ前に進んで行きました。なるほど。今回行った場所をおさらいしてみましょうか。はい、今回行った場所は何ですか？実はですね、お手製のガイドブックを作りました。これもちょっと撮影してブログにアップしたいと思います。んでここを見ておく、ここは撮影しておくとか、うんちくをタラタラと書いて、そのうんちくを目にしながらそれぞれの場所をまあ回りましたね。まず最初は桜田門外の辺の桜田門、そして楠木正成の像、正門公の首塚、東京復活大聖堂、聖橋を渡って湯島聖堂、神田明神、坪屋総本店、そして最後に岩崎宮廷です。南から北向いて行きました。だいたいまあまあすげえ時間があったら最初から最後まで歩いていけると思います。10キロぐらい平気で歩けるよっていう人やったら問題ないと思います。道中にもいろいろと なんか名所があるみたいなので、そういうところにも寄りながらのんびり歩いていくのもいいかもしれませんね。ただ歩く場合は皆さん真夏は避けてください。やっぱり今回11月上旬が歩く分においてはちょうどいいんじゃないでしょうか。雨が降らなくてよかったですね。そうですね、午前中雨で午後から晴れっていうことだったんですけど、なんと11月3日過去10年間天気は大きく崩れていないんですよ。これは過去の天気予報を見ました。降るか降らないかっていうんで、やっぱり雨が降りやすい時に行きたかないですからね。雨では見えるものも見えなくなりますし、雨が降って自分のまぶたにも悲しさのあまり雨が降るかもしれませんから、ほんと雲一つない晴れでよかったです。わかりました。こんなところですか。はい、こんなところです。あとブログにまた写真をアップしておりますのでご覧ください。今回の旅にあたっていろんな情報をくれた方、いろいろサポートしてくれた方、いろいろいろいろな方、ありがとうございました。お知らせです。11月19日の東京カルチャーカルチャーにおける鳥かごナイトにて、野木らしさんに声をかけてくださった方々、先着運命様に愛媛のお土産をプレゼントします。これは毎回やってる恒例行事になっております。それでは皆さん、さようなら。さようなら。